ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で54歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月14日東京都内において、北朝鮮人権侵害問題啓発週間における政府主催行事として、拉致問題シンポジウム、拉致問題解決に向けて専門家100人大討論会が開催されました。多くの北朝鮮問題関連の専門家研究者のほか、日本政府からは古谷拉致問題担当大臣、拉致被害者ご家族が参加しました。今日は古谷拉致問題担当大臣と拉致被害者ご家族の挨拶をダイジェストでご紹介します。まずは古谷拉致問題担当大臣の挨拶です。
安倍内閣は、安倍総理も言ってるようにですね、自分の内閣の時に絶対この拉致問題解決するんだ、総理はご自分が当選をされる前からこの問題にずっと取り組んでいる議員として、おそらく724人国会議員がいますけど、一番この問題に熱い思いを抱いている議員が総理大臣であります。また私、府省古谷啓司もですね、総理とともに拉致問題の解決に向けて取り組んできたと思います。昨日のシンポジウム、民間団体の、セミナーでもですね、複数の方からの意見は、やはり政治が安定をしなければ解決しない、こうはっきり言ってます。私も全くその通りだと思います。第一次安倍内閣ができた時に拉致対策本部もできました。しかし残念ながらそれ以来毎年総理大臣変わりました。これは北朝鮮にとってはですね、足元を見られてしまったと思います。安倍内閣が昨年の衆議院選挙でまず過半数を取って、そして7月の参議院選挙でも過半数を確保することができた。だから私は、この政権が安定したということは、いよいよこの拉致問題解決に向けて大きく環境が変わりつつあるということだと思います。世界各国にはいろんな取り組み連携のお願いしてますが、しかし拉致問題は日本と北朝鮮の二国間問題でもありますから、しっかり二国間が主体的にやっていかなくては、全ての拉致被害者を取り戻すことはできないというふうに思います。国際連携をしつつ、我が国が主体的に取り組む、これに尽きると思います。
続いて、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会の代表である飯塚茂雄さんのご挨拶です。
我々が欲しいのはいつも結果なんですね。こういうふうな対応した結果こうなった、そういったものがなかなか見えなくて非常に残念に思うんですけども、それにしましても、この問題はもう絶対諦めるわけにはいかない問題でして、特に家族はですね、最近に至っては国民の世論、あるいは識者の方々、政府の方々、それから議会筋、それから県議会、 の人たちも一緒になって、まあ、いわゆるオールジャパンとしてこの活動がどんどん進んできてはいます。そういったことについては私たちもかなりの期待を持っております。ただ今安倍総理の話もありましたように、安倍総理でなくてはこの問題解決できないというところまで私たちは期待をし声援を送っております。
続いて松本京子さんのお兄さん松本はじめさんのご挨拶です。
安倍総理が3年間のうちに必ずこの拉致問題を自分の手で解決すると、そしてここにいらっしゃいます古谷担当大臣も必ずやその自分の代で片付けると本当に力強くおっしゃってくれています。そのためにも私ども家族会をはじめとして救う会皆さん方の力を頂戴いたしまして、ぜひともこの3年間の間に片付けたいとそのように思っておりますので、ぜひ皆さん方の力を総力を挙げて、内閣を支援していただきますようによろしくお願い申し上げます。
続いて松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんのご挨拶です。
私の弟は今年で還暦を迎えました。拉致されて34年になります。私たちは母も今年いっぱいという命を言われてますけれど、私たちの代で何とか会えるように母はもう本当に一生懸命頑張りましたけれども、それはそれでもう一つ私たち家族は夢を持って助け出していただきたいという、また報告いい報告が母にもできるように頑張っていただきたいと思っておりますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
続いて横田めぐみさんのお父さん横田茂さんのご挨拶です。
拉致されて今年の11月で36年間が過ぎました。そして13歳だった中学1年生だっためぐみが今はもう49歳になっております。拉致問題は、まあ、人権問題とは言いますが、しかしそれ以上にこれは外国の工作員が日本に侵入してきて連れて行ったというのは国家主権の侵害です。それでも被害者もそれからこちらにいる家族もみんな高齢化しておりますので、やはり一日も早く取り返していただきたいと思っておりますので、今日もいかに早く連れて帰るか解決に向けてということで専門家の方が話してくださいますので、それを生かしてぜひ一日も早く取り返していただきたいと思っております。
続いて田口彩子さんの息子さん飯塚光一郎さんのご挨拶です。
先ほど古谷大臣の方から主体的にこの問題を解決していくんだという言葉があったと思います。主体的には当然だと思うんですけども、より早くスピーディーになんとか早期の解決をと願っております。私の母とはその私が1歳の時に離れて35年という長い月日会っていません。この事実を日本政府がちゃんと責任を持って早期に助けて代表やこちらの兄や私に会える機会というのを一日でも早くそういうことにつなげるような素晴らしいシンポジウムになることを願っています。
続いて有本恵子さんのお父さん有本明弘さんのご挨拶です。
北朝鮮に拉致された有本恵子の父親の有本明弘です。私はこの問題に関してはもう1年近くなりますが、総選挙で勝利を収めたその時に安倍総理がおっしゃったことは、憲法を改正して日米同盟を強化する、そして1月には訪米すると、そういう力強い言葉がありました。私が思うのには、この憲法を改正してこの憲法改正を成功させることが北朝鮮の日本に対しての釈放のスタートになる、そういうふうに思っておるのであります。
続いて寺越昌司さんの息子さん寺越昭夫さんのご挨拶です。
昭和38年に父と叔父といとこが拉致をされまして、今年でちょうど50年目になります。2002年に政府に真相究明と拉致認定と父親の遺骨の返還ということをお願いいたしました。11年経ちましたけども、まだ何一つ解決していません。また北朝鮮にいるいとこが子供ができて孫ができて北朝鮮に根を張った 生活をしております。彼の救出をするにはどうすればいいかということも難しい問題になっております。
以上、12月14日に開催された政府主催拉致問題シンポジウムについてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月6日、2014年の新年時について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に北朝鮮の金正恩第一書記は2度目にあたる新年時を発表いたしました。今年の新年時の一つ非常に注目される特徴というものは、南北関係に対する北朝鮮の積極的な姿勢と、あるいは金正恩第一書記の積極的な姿勢であると言っていいかと思います。今年の新年時の中で金正恩氏は次のように述べました。我々は民族を重視して統一を望む人であるならば、誰であろうと過去を問わずに、過去を不問に付して共に進むであろうと、そして今後も南北関係改善のために積極的に努力するであろうという、そういう言い方をしました。民族を重視し統一を望む人が対象であるならば、過去を不問に付すと、誰とでも話をするし関係改善の努力をするという、こういう非常に積極的な言い方は、もともと金日成主席が言ったところから始まってますが、金正恩時代になってこれは初めてこういう言い方をしたわけでありますので、ここには南北関係に対する非常にこう積極的な対応といいますか、姿勢が伺われたということになると思います。また金正恩氏はこの新年時の中で、南北間の関係改善のための雰囲気を作り出さなければいけないという、そういう言い方も出しました。関係改善のための雰囲気をまず作るんだという言い方でありますので、少し抽象的といいますか、曖昧であって具体的な提案ではないわけでありますが、具体的なものはこれから出てくるということになるであろうと感じられます。と言いますのは、今回の新年時の中で金正恩氏はですね、韓国のパク・クネ大統領を名指しで非難するということはやりませんでした。そしてその新年時の中でですね、誹謗中傷を今やめるべき時が来ているんだという、そういう言い方をしまして、実際今回の新年時中でですね、金正恩氏は韓国に対する誹謗中傷は行わなかったということになるわけでありますが、これまでの北朝鮮のやり方というものを振り返ってみましても、こういう誹謗中傷をやらないということはですね、今後将来の南北間の対話の、あるいは対話に向けての第一歩になるという可能性が非常に高いわけでありますので、やはり今回の新年時で金正恩氏が韓国、特にパク・クネ大統領に対する誹謗中傷を行わなかったということで、近いうちにですね、具体的な提案、南北関係を進めるための提案というものが出てくる可能性というものが十分に認められるということになろうかと思います。おそらくそれの際にはですね、まずは人道的な問題というのが一番やりやすいわけでありますので、南北間の離散家族の再会の問題というようなものが北朝鮮側から提案される可能性というのは十分にあると言ってよろしいかと思います。もう一つ今年の新年時で注目されましたのは、平和の位置づけということでありますが、金正恩氏は朝鮮人民にとって平和はこの上もなく 貴重なものだけれども、まあ、それは望んだりでもたらせるものではないという、まあ、言い方をいたしました。まあ、そして重要なのは、我々はですね、北朝鮮は強力な自衛的な力によって国の自主権と平和を守り、民族の尊厳を守るんだという言い方をしたことであります。まあ、実は金正恩氏は2012年4月15日に最初に公開演説を行った際にですね、まあ、北朝鮮にとって平和はこの上もなく貴重だけれども、それよりも国の自主権と民族の尊厳というのはさらに重要だという言い方をしました。まあ、すなわち平和を損ねても自主権あるいは尊厳というものを重視すると言ったわけでありまして、実際それは2012年12月のミサイル発射、そして2013年2月の核実験というものに結びついていったわけでありますが、まあ、今年の新年時では完全に言い方を変えていると、平和は重要で、しかし平和よりも国の自主権と民族の尊厳が重要なんじゃなくて、まあ、平和と国の自主権と民族の尊厳というのはみんな同値で重要であると、同等で重要であるというような言い方になりましたので、これを見ておりますと、近いうちに、まあ、現時点で少なくとも金正恩氏がですね、ミサイルを発射する、あるいは核実験を行うという、まあ、そういう意図を持っていないということが非常に強く示唆されていると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、ダニー・イーダとパラダイス・キングのシェリーをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@ rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 81-3-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。